実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日も経済と英語を学んでいきましょう。解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いいたします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や土曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Indonesia's social media age limit forces platforms to gatekeep for minors. TikTok deactivates 1.7 million accounts to comply with new regulation.
インドネシア子どもの SNS 規制、TikTok 170万件停止。日経朝刊6月3日10ページの記事。そしてインドネシア SNS 規制、6月2日公開の電子版の記事に対応しています。インドネシア政府は3月末に子どもの SNS 規制を導入したということですけれども、規制の対象となったのは木村さん、どういったサイトなのでしょうか。
はい、主要な SNS ほぼすべてが対象となっています。まあ、インスタグラムやフェイスブックのほか、動画共有サイトの YouTube、ゲームプラットフォームの Roblox も対象となっています。まあ、政府が高いリスクがあるというふうに分類した SNS の運営会社は、16歳未満の利用者のアカウントを停止しなければならなくなったんですね。まあ、その結果、運営会社が対応を急いでいるというのをまとめた記事になっています。でここで見出しを見てみますと、このフォースっていうのは、誰々に無理やり何々をさせるとか、何々することを余儀なくさせるといった意味なんですけれども、この記事の場合、主語が人ではなくて age limit という年齢制限というものになっている点を注目したいと思います。またですね、 gatekeep っていうのは、まあ、本来、文字通り門番をする、あと門番といった、名詞でも使うことありますけれども、今のネット社会では資格のない人を排除する、またはですね、条件が合うかどうか厳しく制限したり管理するといった意味で使われます。まあ、今回はですね、 SNS のプラットフォームが門番となって、 minors、 未成年が勝手に入ってこられないように厳しく管理することというふうに捉えるといいと思います。そこで見出しを直訳しますと、インドネシア政府の年齢制限政策がプラットフォームに対して未成年者の門番をすることを強制している。つまりインドネシア政府による年齢制限の導入によって SNS 運営会社は未成年を厳しく管理せざるを得なくなっているというふうな意味になっています。
はい、その結果、含み出しにあるように TikTok は16歳未満のアカウント170万件を無効にしたんですね。
あ、そうなんです。この含み出しの170万件というのを 1.7M というふうに書いてあると思うんですが、この M というのは100万を意味しますミリオンの省略形になっています。ちなみにですね、10億はビリオンという言い方をしますので、省略するときには BN や BLN というふうに訳します。またですね、 SNS のフォロワー数などを書くときに1000人の単位を 1K というふうに書くことがあるんですけれども、この K はキロのことで 1000は使わないんですよね。うんうん、で、まあ、この TikTok、まあ、170万アカウントを無効化したというふうにあるんですけれども、まあ、記事では4月下旬に、まあ、そういうふうに行った、無効化した。で本来なら deactivated というふうに過去形になっていないといけない言葉なんですけれども、ニュースの見出しでは過去の出来事であっても現在形を使って、まあ、臨場感を出すというルールがあるので、現在形の deactivates というふうになっています。
うん、子どもの SNS 規制を導入したのは東南アジアでインドネシアが初めてということですけれども、他の国の状況はどうなっていますか？
はい、まずインドネシアの状況を言いますと、国民の半分が20代以下という若い国なんですよね。そこで SNS を通じて子どもが有害コンテンツに触れる機会が増えているということで、社会問題となっていることを受けての今回政府の措置となっています。子どもの SNS 規制をめぐってはすでにオーストラリアで世界初の SNS 禁止法が制定されています。それを受けてヨーロッパやアジアでもこうした規制の流れが広がりつつあると言えます。実はですね、日本でも自民党で今こういった制限が検討されていまして、先月提示された自民党の提言案によりますと、子どもがスマートフォンなどを取得する際の年齢の確認というのを厳格化するということが柱になっています。インドネシア他国のような、年齢に応じた一律の利用制限というものは踏み込んでいないという状況になっています。ただですね、こうした各国の動きっていうのは、アメリカの大手ソーシャルメディアにとっては、ビジネスの機会を失うわけで、大きな懸念材料、ダメージとも言えますよね。なので、この問題というのはグローバルないろいろな社会問題が背後にあるので、非常に注目する記事じゃないかなと思いました。
はい、16歳未満の SNS 利用を禁止する法律を施行したオーストラリアを皮切りに、世界では未成年の SNS 利用規制が広がっています。インドネシアの事例を伝える内容でした。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Gyaru and Jazz Tourists get lost in Osaka's unexpected charms。
ギャルに変身、鉄道忘れ物市、インバウンドが選ぶ大阪の意外な旅。5月23日公開の日経電子版の記事に対応しています。6月6日土曜の日経夕刊のステップアップイングリッシュは日本語訳付きで読むことができます。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline Gyaru and Jazz Tourists get lost in Osaka's unexpected charms. Retro makeovers, lost and found stores and snack bars popular with foreign visitors.As Osaka continues to see a surge of foreign tourists since the COVID-19 pandemic, many are looking for off-the-beaten-path experiences that might surprise locals.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
See a surge.
急増する。
See a surge. Off-the-beaten-path.
定番とは一味違う。穴場の。
Off-the-beaten-path. Locals.
地元住民。
Locals.
では続いて第二パラグラフを読んでいただきましょう。
Some get retro style makeovers, others pay visits to unassuming snack bars, and still others explore markets that sell items from railway lost and found boxes.
第二パラグラフのキーワードです。
Makeover.
変身。
Makeover. Unassuming.
目立たない、控えめな。
Unassuming. Explore.
何々をめぐる、探検する。
Explore. Lost and found box.
遺失物保管所。
Lost and found box.
では続いて第3パラグラフを読んでいただきます。
One woman struck poses in trendy shopping hotspot Amerikamura, wearing a wig with curls, false eyelashes, and flashy clothes. She has just gotten a gyaru-style makeover inspired by a fashion subculture popular in Japan's Heisei era, which was from 1989 to 2019.
第3パラグラフのキーワードです。
Strike a pose.
ポーズを取る。
Strike a pose.
例文をお願いします。
Whenever he takes a selfie for his social media account, he always tries to strike an unusual and dramatic pose.
彼はソーシャルメディアのアカウントに自撮り写真を投稿するとき、いつも奇抜でドラマチックなポーズを取ろうとします。
Whenever he takes a selfie for his social media account, he always tries to strike an unusual and dramatic pose.
続いてのキーワードです。
Shopping hotspot.
人気のショッピングスポット。
Shopping hotspot.Flashy.
派手な
Flashy. Get a makeover.
改装する、模様替えする、イメチェンする
Get a makeover.
例文をお願いします。
The hotel lobby is to get a complete makeover with all new interior colors, carpeting, furniture, and lighting.
ホテルのロビーは内装の色、カーペット、家具、照明などすべてを一新し、全面改装が行われる予定です。
The hotel lobby is to get a complete makeover with all new interior colors, carpeting, furniture, and lighting.
では、続いて第4、第5パラグラフをつなげて読んでいただきます。
Now the style is a source of nostalgia for people who grew up in that time. Osaka Gyaru's style, operated by a video production company, began offering makeovers this month for around 70,000 yen or $440.Packages include hair and makeup done by veteran Gyaru stylists, along with rental outfits and a professional photo shoot. In true Osaka fashion, the clothes and accessories lean heavily into leopard print.
第5パラグラフのキーワードです。
Outfit.
衣装。
Outfit. Photo shoot.
写真撮影。
Photo shoot. Lean heavily into.
何々を前面に打ち出す。
Lean heavily into.
続いて第6パラグラフを読んでいただきましょう。
Heisei Gyaru looks are enjoying a resurgence as Y2K fashion trends with Gen Z, including those outside Japan who associate the iconic fashion with the country.
第6パラグラフのキーワードです。
Resurgence.
再燃、復活。
Resurgence.
では飛んで第14パラグラフです。
Osaka's Minami Entertainment District is known as a hotspot for jazz venues. There is even a live jazz cruise that coasts down Dotonbori River that runs through the heart of the enclave.
第14パラグラフのキーワードです。
Jazz venue.
ジャズのライブハウス。
Jazz venue. Coast down.
何々をゆったり進む。何々を下っていく。
Coast down.
ジェフさん、coast down の down は何々を下っていくという訳もあるんですけれども、どういったニュアンスなんでしょうか?
Well, down we need to add because, number one, we can't say coast the river. We cannot say that in English. We have to say coast down the river. And the river is flowing, so actually the water is going downhill, right? So we can't coast up a river. We can only coast downthe river, the direction of down.
Coast the river という言い方はせずに coast down the river. 川は流れているもので、それが上流から下流に向かって下っていくというニュアンスだから、まあ、coast down, coast up ということはないということなんですね。
That's right, but with walk down the street, we also have to say down. Even if it's flat, a flat street, we still say walk downdown the street. We can say walk up the street if it's a hill, but if it's flat or downhill, we say walk down the street, walk down the hall, because when you look far away, it seems like a downward place. Mm-hmm. If you look at the horizon, it seems lower than your, where your eyes are.
歩く時にも同様で、平らな道でも下っている道でも両方 walk down という言い方をするわけですね。で、walk up を使う時は唯一その坂を登る時だけ使うんですね。Mm-hmm. で、平らなところでも遠くの方を見た時には水平線目線よりも下の方だから、下だからその down という言葉を使うということなんですね。鮭、
mm-hmm.
は川を登りますけれども、 coast up the river という言い方をしますか？
No, we can't say that because coast means to go without using any energy. You're not working, you're just relaxing. For salmon, you have to say swim up the river. That's okay. Swim up the river and coast down the river.
なるほど。Coast という意味がそもそも流れる、その自分の力とかエネルギーを使わずに流れていく状態を言うから、鮭が川を登るときは swim up という言い方なんですね。
Mm-hmm. Swim up the river. On your bicycle, you can coast down a hill, but you must ride up the hill. You must pedal up the hill.
なるほど。自転車では coast down the hill、 坂を下る、それはもうあのペダルを漕いでない状態ですね。
Mm-hmm.
はい。で下れますけれども、坂を上がるときは
pedal up the hill
という言い方ですね。続いてのキーワードです。
enclave、
一体。
enclave。
以上、日経アジアの注目記事を読みながら時事英語キーワードなどをご紹介しました。さあ木村さん、大阪を訪れる外国人観光客はユニークな楽しみ方をしているようですね。
はい。記事で例示されている平成ギャルに変身するサービスというのは人気だそうなんですけれども、ぜひですね、日経記事もしくは日経アジアの記事で写真を確認してほしいんですよね。巻き髪のウィッグをつけて、つけまつげ、ド派手な衣装でヒョウ柄のバッグを持っていたりというギャルの姿、その外国人観光客がですね、っていうのは日本でも懐かしいという逆にイメージなんですが、今は外国人にとっては流行りということです。で、個人的に記事で驚いたのが、まあ、ギャルという英語の単語が GYARU ギャルと表記する点なんですよね。
はい。
まあ、調べてみますと、一説にはですね、日本語がまずギャルといった場合は英語のガール、G-I-R-A ですね、女の子と示すガールから派生して、まあ、G-A-L のギャルというふうに表現していたようなんですが、英語圏でギャル、G-A-L というふうに書くと、液体の単位を示すギャロンの省略表現もあったりして、まあ、混乱するということと、あ、そもそも日本語でいうギャルというのはガールの若い女の子や女子という表現を超えて、一般的な意味を超えて、まあ、超越した個性となっているので、あえて GAL ではなく GYARU と日本語の発音に沿って表現するようになったとのことです。
はい。
今ではですね、漫画を示す MANGA の漫画や KAWAII かわいいといったものがもうローマ字で示されますけれども、もうギャルも日本のサブカルチャーを代表する英単語として、まあ、広まりつつあるとのことです。
はい。鉄道の遺失物を販売する鉄道忘れ物市も一点物を探す場として人気なんですね。
はい。まあ、海外に行くとよくあの飲みの市なんてあると思うんですが、まあ、そこも歴史的なものを一点物を探す感覚で、まあ、外国人の方には馴染みがあるのかもしれないんですが、まあ、そもそも私も日本人もあまり知らないんじゃないかなという場所については、東南アジアからのインフルエンサーが SNS でこれを紹介したことでバズったとのことなんですね。先ほどの注目のヘッドラインでも取り上げましたように、まあ、SNS の存在感というのは非常に大きくなったなというふうに感じました。まあ、他でもですね、この夕刊で取り上げている部分では記事としてカットされているんですけれども、実際の日経アジアの記事の中には、北新地や心斎橋のスナックをはしごするツアーも外国からの旅行客には人気だとありました。実は以前ですね、日経アジアの編集部に私いた時に、日本に来たばかりのアメリカ人のスタッフから、日本で初めてスナックっていうのを知りましたと。ああいった業界はバーでもなく、スタンディングの飲み屋でもなく、非常に見たことがないということだったんですね。ジェフさんもスナックって行ったことありますか？
Yes, when I was living in Chofu a long, long time ago, I couldn't find any other bars, so I decided to go to a snack bar. In English, we call them snack bars. So, oh, it's a bar. I'll go there.
Mm-hmm.
So I was surprised. It was quite expensive, and but I went there often to practice my Japanese. It was a good way to learn real Japanese, not textbook Japanese, but real Japanese.
Ah, スナックで。
Right, right.
バーだと思って行ったんですね、最初は。
そしたら、ちょっと違って、しかもお値段も高くって、でも日本語は勉強できたなと。ということでした。
ね、確かに珍しいですよね。さて記事戻りますけれども、中東情勢が緊迫化していることでヨーロッパや中東からの旅行客が減っているとの報道もあります。大阪を含めてインバウンドが今後どうなるのか気になりますね。
あ、そうですね、おっしゃる通りで4月の訪日外国人客の全体の数というのは前の年の同じ月と比べて 5.5% 減りました、まあ、これは3ヶ月ぶりに前年同月を下回った形になっているんですが、まあ、この原因というのはもともと中国政府の渡航自粛要請というのがあったんですが、それに加えて中東情勢の悪化でヨーロッパや中東からの発着の航空機というのの便数が減ったことが影響しています。実際大阪でも 6% 減というふうになっています。まあ、こうしたですね、中東情勢を受けてジェット燃料価格も高騰していまして、航空料金上昇していますよね。そのためですね、ヨーロッパから、まあ、長距離で日本に来るということに、まあ、懸念を示して、旅行客の減少というのも今後あるかもしれないんですけれども、一方で東南アジアの人たちが遠くヨーロッパや他のアメリカなんか行こうとしていたけれども航空費が高いということで近場の日本に来るというような傾向も見えているということで、韓国や台湾といった近場の国々からの日本の需要というのは増えているというデータもあります。まあ、いずれにせよですね、中東情勢や日中関係、まあ、引き続き注視する必要があると言えます。
そうですね、外国人観光客が日本人からすると驚くような場所に足を運ぶ動きもあることを伝える内容でした。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Viz ポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストを配信中です。ぜひアプリもご活用ください。解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。